種レディオ。
どうもオレンジです。
銀座はたくさんの人で見舞われました。ポンでした。終わっちゃった。
世の中全部種でしょ。種ラジよろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジイベントリポート、はい、ということでよろしくお願いいたします。
唐突にね、いきなり終わりましたけど、なんかオープニングで。
ごめん、なんか、しっとりとさせたかったらそうなっちゃったんですけど、まあ、今回、
たまたまですね。
はい、銀座に最近行きまして、
うん、はい。
で、その銀座を、まあ、ブラブラとしてて、その先に行った、うん、国立映画アーカイブの展示の話をしたいなと思ってます。
はいはいはいはい。
はい。これなんか、端々でしてるからもうしてるような感覚になってるんですけど、まだしてないよね。
うん。
はい。
そうですね。今回の展示について多分してないかなと思います。はい。
はい。でですね、ちょっと企画のタイトルが、松竹第一主義、松竹映画の100年という展示になっていました。うん、これね、残念ながらもう8月30日で終わってますので、見ることはできないんですけれども、まあ、どんな感じだったかってことと、まあ、あと、実はこういうのね、少し垣間見ることができるサイトなんかもあるので、それも紹介したいなと思っておるんですが。
うん。
まあ、先ほど銀座と言いましたけど、銀座から、まあ、メインのね、銀座の通りのあたりから、京橋の方に歩いていくと、まあ、うん、ございますのが国立映画アーカイブということ。まあだから歩いて、銀座から十分歩いていけるような場所なんですよね。
行けます、行けます。
うん。うん、で結構まあ立派なビルなんですけれども。うん、
特徴的ですよね、外から見るとね。
そうですね。家みたいな。
そう、屋根みたいな。
で、そこはまあ映画館もございまして、結構古い懐かしい名画、うん、まあ本当に貴重な映画なんかも含めて紹介をされていて、うん、この、松竹の映画も実は今もやってたりするんですけれど、本当に古いね、なんか、こう、なんつうのかな、偶然 YouTube で見かけたみたいな映画ぐらいな、もう本当にこう、ノイズだらけの映画。うん、でも、やっぱり映画館で見ると、やっぱちょっとこう、心引き締まるというか、古い映画でも集中力を持って見られたりするので、うん、ぜひちょっとこの、国立映画アーカイブの映画もね、見ていただきたいなと思うんですが、まあ、そこの、7階に展示室というのがありまして、でそちらがですね、うん、まあ、日本映画の歴史を、まあ、紹介している展示になってるんですね。そこが、まあ、はい、常設としてございまして、本当にその映画が、映画会社が始まる前とか、日本に映画が入ってきたとこら辺からの解説がずっとあるんです。うん、で、僕らが知っている東宝とか東映とか松竹とかいろいろありますけど、あの映画会社が できるルーツも結構複雑で、まあ、もともと日活が複数の映画会社から合体してできたとか、なんかそういうこともできる、あれば、一番最初、日本で最古に残っているね、もみじ狩りっていうなんか映画と一応書いてあるかな。それがなんか展示してあっても実際見ることができたりとかするんですけれども、まあそういう、映画会社の歴史というもの、映画の歴史そのものみたいなものが、展示を介して紹介されていますんで、そこはぜひ まあ、何度行っても、もうね、僕も3回ぐらい行ってんだけどね、うん、全然頭に入ってこないんで、うん、結構難しいんですけど、うん、まあ、そこを行っていただいて、あと、ぜひね、TBS ラジオがやってます、耳タブの歌丸さんのやつも聞きながら、ね。
俺ら金もらってんのかな
まあね、見ていただければなというふうに思うんですけど、まあ、で、そこの特別展示でやっていたのが、今回の松竹第一主義、松竹映画の100年という展示なんですね。
うん、
で、松竹映画といっても、もうピンとこない人もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ一応映画の制作も受け負っている。うん、まあ配給もやって、まあここら辺が日本の特徴なんでしょうけど、いろいろやってるんですけども、まあ映画を作ってるところというイメージでいいでしょう。で、うん、判別する方法は一つのパターンですけど、映画の一番最初に、富士山がふわーっと浮き上がってきて、うん、で、手前に、うん、松竹と出てきたら、大体松竹の映画です。
まあ、松竹、そうですね、まさしくですね。
そうそうそう。うん、もうこれはね、結構特徴的で、こうね、波間にザバーンとなればとかさ、なんかそういう風な、
徒歩だし
ね、ね、オープニングは印象的なものがありますけれども。
うん、いいですよね、日本っぽい。
はい。という、まあまあ、松竹なわけです。で、 松竹、まあこれロゴはいいけど、じゃあな、タイトルなんだっていうと、やっぱり、
うん、
もうちょっとこれ代表作として微妙になってきつつありますけど、やっぱトラさん。男は辛いよ。
はいはいはいはい。
ってことで。
まあ、ずっと長くやってるね。
ねえ。
シリーズですかね。
そう。まあ、これも、最、うん、昨年かな？50作目というのが新作ということで。
うん。CG トラさん。
はい。CG っていうか、まあ、その、つなぎ合わせのね、トラさんが出てきたりとかはありましたけれども、うん、まあ、これが、まあ、近年の、まあ、ドル箱作品みたいな感じで紹介はされたりをしてますよね。うん、で、あとは、まあ、うんうんうん、その流れで言うと、あの、釣りバカ日誌。
うん。
これも、あの、松竹の、まあ、割と有名な映画ということになったりをします。うん、これもでももう知らない人多いよね。うん、あと、ま、送り人とかわかりますか、
うん、モックのやつ？
そうです、そうです。これも松竹。
アカデミー賞取ったやつですね。
そうですね。はい、はい。はい。という映画だったりします。うん、あと、もっと古く言うと、うん、機動戦士ガンダム。これ松竹です。
あー、へえ、意外。
はい。あと、まあ、八つ墓村ってあの、これ、確か野村義太郎監督だったかな。主演がですね、まあ、主演は萩原健一なんですかね。うん、あの、金田一耕助が厚み清志なんですよ。
うん、え
っていうやつもある。
そんな時期あったんですか？
そうだ、松竹がやったやつはそれもあったりとか。
あ、意外意外、意外だ。
はい。あと、うん、そうね、興行収入だけで言うと、あの、レックス恐竜物語とかね、そういうのもあったりします。
はいはいはい。はい、ジュラシックパクトね、同時期にやったやつだ。
そうそうそうそう。まあでも割とね、近年はやっぱ山田洋次監督がすごくこう目立っているのかなと思いますけどね。うん、まあそんな映画会社ではあります。で、さらに、うん、これね、あの、松竹生まれた時に始まったその映画会社として立ち上がった時に海外から手に入れた仕組みも関係するんですけど、有名監督がすごく多い。うん、まあ、まあ、まあ、その他のね、会社でも全然ありますけど、例えばその、まあ先ほど言った、山田洋次監督っていうのもありますし、うん、野村義太郎監督はあれですね、はい、砂の器とかですかね。
うん、
あと、大島渚監督とか、
は
いはい、篠田正宏さんとか、まあ、これですね、うん、伝説の小津安二郎とかね、成瀬美希夫とか。
ああ、そっか、正直か。
そうそう。河北裕二とか、あと有名どころ、うんうん、まあ有名しだらけではあるんですけど、河北裕二は役者のごめんなさい。うんうん、あと、小林正樹とかね、いらっしゃいます。まあそういうような、まあそうそうたる有名な監督が結構いらっしゃって、で、この方々、なんとなくイメージはあると思うんですけど、うん、アクション映画というよりかは、なんかこう、文芸とか、うん、なんかこう、深く物事を考えさせるような、うんうん、まあそういう監督が多いかなというふうに思ったりもします。まあその辺もその松竹の実はあり方に関わってくるんですけど、うんうん、先ほどちょっと、この、なんでこの監督が有名な人が、なんか割とイメージあるなっていうのは、これね、ディレクターシステムっていうのを、うん、スタート時に導入したんですね、アメリカから。それは、まあ、もともとその主演俳優を基軸にしたスターシステムっていうのがあって、まあ役者さん中心に映画を作りましょうという考え方。うんうん、で、もう一歩進めたところに、監督、制作者主体っていうのがディレクターシステムのがあって、で、松竹っていうのはまあ作品作りをメインにしたい。だから多分監督を、うん、に重きを置いた監督のやっぱ主導で作れる映画作品作りましょうということで、こういう、うん、監督が、まあ、ちょっと立つような印象が僕らにあるのかなというふうに思います。
うん、
まあ、ちなみにこの先に言うとあの、プロデューサーシステムみたいな、多分スピルバーグみたいな感じなんだと思います。プロデューサーが誰かということで映画が大きく変わっていくみたいな、そういうシステムもあるのかなと思ったりしますけど、まあ日本でも、なんかね、奥田慶和とか、なんかそういう、ちょっとそういう時代もあったと思うんですけど、プロデューサーが誰ですか映画みたいなね、そういうのもあったと思うんですけど、まあそうやって松竹はディレクターを中心にしてきた映画作りがあったということなんですね。はい。で、さらにその、この、映画の、なんていうかな、雰囲気というか、松竹の映画って、まあ、もともとお芝居とかをやってた 興行主だった松竹なんですけど、なんかね、一応こう、当時のプロデューサーが都会的で明朗な物語を作りたいというのがあって、で、当時あったその撮影所が蒲田なんですけど、そこのことをまあ、使って、蒲田町、蒲田の調べと書いて、蒲田町というふうな言い方で、あ、松竹ね、蒲田町だね、なんていうふうな言い方をされてたということらしいんです。
へー。
で、でもね、これ、まあ、当たり前ですけど、当時はサイレント期ですから、まだ、うんうん、音っていうか喋ってないですね、本人たちが。後でつけてたりとか、うんうんうん、後ですけど、その、弁士が喋るみたいな、そういう。
字幕というか。あ、弁士が喋る。
そうそうそう、そういうふうな時代なんですけれども。で、まあ、そこら辺からガーッと始まっていく話なんですけど、これ全編喋っていくわけにもいかないんですが、まあ、ちょっとかいつまんで歴史だけ言うと、今、もともと、蒲田にあると言いましたけど、この蒲田という撮影所から、うん、まだちょっと記憶に新しい、大船というところに移動します。
うん、ああ、大船撮影所。
はい、大船撮影所もなんか、なくなったみたいなニュースが、記念ありましたよね。
あ、そうでしたっけ。
で、この亡くなった理由、移動した理由っていうのが、これ1936年なんですけど、軍備拡大、軍需産業が、まあ、成功になって、蒲田の周りがめちゃくちゃうるさくなっちゃって。
で、当時。工場多いからね。
そうそうそう。要するに、サイレントから陶器に移っていったわけなんですよ。音あり。
うん。
だから、うるさいところじゃ取れなくなっちゃったっていうことで、映ることになったんですって。そう、だからこの引っ越しのことは、結構当時、うん、ニュースになっていて、その新聞記事なんかも、うん、展示してあったりしたんですけど、やっぱこう、当時の映画のね、うん、まあ盛り上がりというか注目度合いもそこでは分かったりするんですけど、まあ撮影所が引っ越しするっつって、こう結構注目浴びたったりするんですよね。で、この引っ越し、前後の話をしているのが、山田洋次監督のキネマの天地という映画なんです。
ああ、
はい。まあ、蒲田行進曲とかっていう曲ありますよね。あれは別な映画で階段落ちみたいなことで物語あって、あれは深作欣二が撮ってるんですけど、
はい、まあ、塚公平ですかね。
そうそうそう。っていうのがあるんですが、それとは別で、その映画の撮影所、まあ、まあ、メタという意味で似てるんですけど、撮影所の物語でね、うん、田中絹代さんっていう大女優さんがいるんですけど、この大女優さんが、うん、まあ、なんていうか、どんどんスターになっていくっていうことの、物語が基軸になっている話なんですけれど、まあ、これ撮ったのは山田洋次監督で、まあ、これの曲にも、まあ、蒲田行進曲使われてますが、まあ、それが、当時の蒲田の様子をね、描いていたりするらしいんですけど、まあ、まさにその蒲田から大船に動くっていうのがそこら辺で分かったりします。で、とにかくね、なんか、松竹ってのは、エポックメイキングなこと結構やってて、総天然色映画。だからフルカラーの映画を作ったのも、うん、まあ、日本で初めて上映したのは、なんか松竹らしいんです。で、このタイトルがカルメン故郷へに帰るっていう作品。ちょっと、微妙にダサいんですけど、うんうん、今見ると、1951年ですけど、なんかストリッパーと踊り子が、故郷の軽井沢の村に帰って起こすてんやわんやっていう物語で、これ予告編とか多分何らかで見れると思うんですけど、まあ有名な方も結構出てらっしゃるんですが、うん、なんていうか、その女性の生き方みたいなところを描いてるあたりが、この辺がやっぱね、松竹らしいところだと思うんですけど、うん、単にドタバタだけじゃなくて、うん、女性の権利みたいなことが、うん、そういうことに触れているっていうさ、うん、モダンな考え方をどうそこに入れるかみたいな、うん、そういうあたりが面白い。もあるんですけど、まあ、とにかく当時はその、うん、カラーに初めてなったっていうんで結構大ヒットした映画だそうですよ。うん、
へー、
はい。で、まあ、その後もね、君の名はとか二十四の瞳、あと、小津安二郎で、まあ、東京物語みたいな、いろいろそういう物語があって、なんか僕はちょっと詳しくないですけどね、うんうん、喜劇やホームドラマを基調とした娯楽映画の高い質を維持するとともに、小津安二郎や木下圭介アワーって、これも激昔の話ですけどね、今でもこれ繋がってる人らしいですけど、まあ、木下圭介といった巨匠たちの芸術性や 松竹ヌーベルバーグと称された革新性も打ち出してきましたと、松竹のホームページなんか出てるんですけど、うん、やっぱその芸術
とかね、
そうです
ね。
そうなんです、うん。はい。芸術性みたいなものとか、その文学性みたいなものを、裏側で松竹がずっとこう守ってきていたと。うん、まあその辺が山田洋次監督の、まあ派手さはないけど心に染みる映画みたいなもの作りに、うん、まあちょっと繋がっていくのかな、なんていうふうに思ったりするんですよね。うん、といったことを、うん、当時のポスターだとか、うん、新聞記事だとか、うん、当時の脚本だとか、あとの予告編とかを紹介する形で、うん、紹介していたというのが、まあ本展なんですよね。で、まあこれ、ざっくり今歴史言いましたけど、まあとにかくその、うん、何せ100年だから、めちゃくちゃいろいろあるんですけど、うん、まあなんかこう、全体を俯瞰して見てみるところ、うん、なんかやっぱ松竹というかその映画界におけるいろんなことを松竹という会社がやっぱやってるっていうか、ここはなんか面白いんですけど、うん、やっぱその、個人の映画監督が何かをやったっていうだけではやっぱ映画の世界は進んでいかないんだなってのはすごく思いました。つまり今の時代は本当に細分化して映画という手法も結構確立されてるから、あとは個々人の監督のまあ、なんていうか、まあ、挑戦する気持ちも含めてのまあ、演出的なスキルみたいなことが映画のレベルアップになるというイメージはあると思うんですけど、まあシンプルに表現技術とか、やっぱカラーにするみたいなこととかは、やっぱり映画会社丸ごとでグッと押していかなきゃできないことっていうのもあるのかなと思ったりするので、つまり映画という作品論だけでは語れない映画を支えるこう、組織の大事さとか、いうこととかもちょっと考え、まあこれは多分ハリウッドで言えばハリウッドも、そういうことを考えているでしょうし、とは思うんですけど、
うん、
だこれは多分松竹以外もね、うん、東宝、東映なんかもきっと何かしらのノウハウとか、映画作りの、素地を作っていたんだろうなというふうに思うので、またなんか他の会社がね、うん、作った、多分角川とかもなんか展示あったような気がしますけど、ああいうメディアミックスみたいな手法を、うん導入して、それを当たり前のようにしたっていう意味でもね、角川すごいと思いますけど、まあそういうようなことをいろんな会社がやってるんだなと思いました。で、ちなみに松竹は結構デジタル化とか、メディア化みたいなことにも手をなんか進めていて、うん、衛星劇場っていう、なんか CS のコンテンツを、うん、
ありますあります。
あれ松竹が手掛けてるみたいなんですよ、もともと。
ああ、ははははは。
そうそう。だから、まあそういう、なんていうか、コンテンツをどう、供給していくかとか、いうことについても、実は松竹はそういう手掛けていたみたいな話も聞いて、あ、なるほど、面白いなと思ったりもするんですけど、まあ結構細かなビジネスの話だから、うん、まあね、ちょっと多い、チェックしづらいところもあるんですけど、まあその、こういうふうな傾向の作品を作っていこうっていうそのスローガンから始まって、映画の、まあ、技術の後押しもして、うん、そしてそのコンテンツをどう提供するかってこともやってるみたいな。あ、まあ当たり前だけど、うん、その100年続いてる会社はいろいろやってるんだなってことを、ちょっと考えさせた映画、うん展示だったんですが、まあ、ちなみにこの100周年の締めくくりとして想定されて、うんはい、まあ今も作っているのが、あの志村健さん主演のキネマの神様という作品なんですよ。
うんうん
で、まあ、残念ながら ね、そうそう、うん、志村さんお亡くなりになったので、まあ、沢田研二さんに、うん、まあ、今移って撮影を続けてらっしゃるということなんですけど、うん、まあ、この100年の総括というタイミングになるのかな、うん、まあ、今、山田洋次監督が作ってらっしゃるということらしいです。うん、はい。ということで、うんうん、まあ、今回はですね、松竹第一主義。松竹映画の100年という展示の話をしましたが、オレンジさんいかがだったでしょうか。
なんかこういう歴史とかを見ていても、松竹っていうまあ組織がこういう歴史を経てこういうテストの作品をこういう考え方で作ってるみたいなことが分かって、なんか改めてその松竹が出してる映画、今現在出してる映画を、うん、まあ振り返るでも、ああ、なるほどなと思うところもあるし、なんかそこから外れてるこう世の中のそのニーズに沿っただけのこう映画とか作って、特にまあ松竹というよりは僕は東宝の映画とかそういうのすげえ多いなと思うんですけど、と うん、改めてそれぞれの企業、それぞれの組織がどういう歴史を経てきて、どういう思想を持ってきたかということを鑑みることが、うん、実はそのマーケティング的な映画の作り方ではなくて、自分たちがこういう映画を作りたいんだみたいなことによって、あの日本の国内だけじゃなくて、まあ、世界的にもそうですけど、日本から生まれる映画としてなんか多様性みたいなものが担保されうるんじゃないかなとは思ったりはするので、うんうん、なんか改めてそこら辺のイズムというかね、みたいなものをなんか思い出せるような、まあ長縮だけじゃなくって他の会社とかも含めてそういうのがあったりすると、映画の作り手的にもなんか良かったりするのかなとはちょっと思ったりはしましたね。
松竹っていう、 こう大きい枠組みが守ってきて、その枠の中でいろんな監督たちが頑張ってたとかいうのもあるかもしれないですね、うん、まあ、ちなみにあの、うんうん、大島渚は喧嘩して独立プロになっちゃったとか、そういう歴史もあったりするんですけど、まあまあその辺もね、含めて面白いんですが、うん、はい。ちなみにですね、うん、あの、松竹映画100年というのを、ウェブサイトに今松竹もいろいろ情報を出してたりしますので、そこを見ると、いろいろとこう、おすすめの、あなたに、あの、ぴったりの映画は何とかね、なんかそういう、コンテンツなんかもあるので、その中にあの、松竹の歴史なんかも触れられてたりするので、あの、一応ブログにリンクなどは貼っておきますので、そちらもご覧いただければなというふうに思います。うん、
次の展示があれでしたっけ、この前、種助で紹介した、
はい、羅生門展示でしたっけ、になるのかなってことですね。
次はそうですかね。
はい。
う
んうんうん、あの、まあ、この場所ね、国立映画アーカイブも面白いので、ぜひ、なんかそんなに高くないんでね、うん、あの、フラッと行っていただければなというふうに思います。うんうん、はい。ということで、今回はイベントリポート、松竹第一市松竹映画の100年でございました。お相手は、松竹映画100年100選というね、コーナーの中で、あの、ポンジュノが私の好きな松竹映画を紹介してるんですけども、その中ではですね、復讐するは我にありと、坂本淳二監督の顔、が紹介されております。こちらもぜひご覧いただければと思います。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。